My dear brethren,
愛する兄弟の皆さん、毎年2回この壮大なカンファレンスセンターが霊感に満ちたメッセージを聞くために集った神の真剣者たちの姿で満席になります。教会の真剣部会には素晴らしい御霊があふれています。この御霊はカンファレンスセンターから発し、神の息子たちが集まる建物すべてに注がれます。今晩私たちは確かにその御霊を感じています。数年前、この美しいカンファレンスセンターが建てられる前に、ソルトレークシティのテンプルスクエアを訪れたある人がタバナクルで行われた総大会の部会に出席しました。中央幹部のメッセージを聞き、祈りに耳を傾け、タバナクル合唱団の美しい音楽を聞き、壮麗なタバナクルのオルガンの荘厳な響きに驚嘆しました。集会が終わるとこう言ったそうです。今日ここで話されたことがもし真実だと分かるなら、自分の持っているものを全て差し出してもいい。要するに彼は福音についての証を持ちたいと言ったのです。真理についての証ほど深い安心感と喜びを与えてくれるものはこの世のどこにもありません。今晩ここにいる成人男性と若い男性は強さの程度の差こそあれ、一人一人が証を持っています。自分が望むほど強い証を持っていないと思うなら、そのような証を得るために努力するようお勧めします。もしすでに強い深い証を持っているのであれば、それを保つように努めてください。真理についての知識を持っている私たちは、なんと祝福されていることでしょう。兄弟の皆さん、現在は証がほとんど、あるいは全くない人たちも、私たちが証を伝え、彼らが変われるように進んで助けるなら、彼らが証を得ることは可能であり、きっと証を得るだろうというのが、今晩の私のメッセージです。時には変わるための励ましを与えるのが私たちであることもあります。では最初に、会員ではあっても福音に従う決意がそれほど強くない人たちについてお話ししましょう。何年も前にフィンランドのヘルシンキで開かれた地域大会の母親と娘のための部会で聞いたメッセージは、意欲をかきたてるような力強く忘れられないメッセージでした。あれからほぼ40年経った今でも覚えています。話者は多くの真理を語りましたが、とりわけこう言ったのです。女性は人から、あなたは美しく価値があり注目に値しますと言ってもらう必要があります。兄弟の皆さん、この点については男性も女性もほとんど同じです。男性も人から、あなたは価値があり有能で注目に値しますと言ってもらう必要があります。奉仕の機会が必要です。活発ではない、または積極的に活動するのをためらっている人のために、手を差し伸べる方法を祈りの気持ちで探さなくてはなりません。何らかの奉仕するよう依頼することが活発になるために、まさに必要な励ましとなるかもしれません。しかし、有意義な召しを与える立場にある指導者が召しを与えることに消極的な場合があります。人は変われるということを忘れてはいけません。悪い習慣を捨て去り、罪を悔い改めることができます。ふさわしい真剣者になり、勤勉に主に仕えることができます。少し例を挙げて皆さんに説明いたしましょう。私は十二使徒定員会の会員になった当初、デビッド・マッケー大館長の顧問であった N ・エルドン・タナー館長に同行し、カナダ・アルバータ・ステークの大会に参加する機会がありました。集会の間、ステーク会長が長老に選任される資格のある4人の兄弟の名前を読み上げました。その兄弟たちのことをタナー館長は知っていました。館長はかつてその地域に住んでいたからです。ただし館長は彼らの過去の姿を覚えていましたが、彼らが生活を改め、 長老になるふさわしさを十分に身につけたことを知りませんでした。ステーク会長が最初の男性の名前を読み上げ、立ってくださいと言いました。タナー館長は私にささやきました。あの人だがね、まさかこうなるとは思ってみなかったよ。ステーク会長が2番目の男性の名前を読み上げ、その人が立ちました。タナー館長は再びそっと私の肘をつき、驚きを表しました。4人の兄弟たち全員について同じことをしたのです。集会後、タナー館長と私は4人の兄弟にお祝いを言う機会がありました。人は変われることを実際に示した人たちです。1940年代から50年代にかけて刑務所長を務めたアメリカ人クリントン・ダフィーは、囚人たちを更生させたことで知られています。ある批判的な人から、ヒョウは体の反転を変えることはできませんよと言われて、ダフィー所長はこう答えました。私の相手はヒョウではなく人間です。人間は毎日変わるものです。以前、私がカナダ伝道部会長を務めていた時のことです。信権者がほとんどいない支部が一つありました。そこではいつも宣教師に支部を管理してもらっていました。私は支部の会員に管理をしてもらう必要があると強く感じました。その支部にはアロン神権の執事である成人の会員が一人いましたが、神権の昇進を受けるのに十分なほど教会に出席していませんでした。私はその兄弟を支部会長に召すよう霊感を受けました。彼と面接をした日のことは決して忘れないでしょう。私は彼に、あなたを支部会長に召すよう主から霊感を受けましたと言いました。彼はかなり抵抗しましたが、奥さんから大いに励まされて召しを受けてくれました。私は彼を祭司に選任しました。その男性の生活は一変しました。すぐに生活が整えられ、期待通りに必ず戒めを守って生活しますと私に断言をしてくれました。数ヶ月すると長老に選任されました。ついには奥さんと家族と一緒に神殿へ行き、結び固めの儀式を受けました。子供たちは殿堂に出て主の宮で結婚しました。必要とされ大事にされていることが分かると、兄弟たちは決意を固め、完全に活発になる道へと踏み出すようになります。これは年齢を問わず、どの真剣者にも当てはまります。私たちの責任は、彼らが本来あるべき生活を送れるように機会を与えることであり、弱点を乗り越えられるように助けることです。現在の姿を見るのではなく、将来キリストの福音について証しを得たらどうなるかを見る力を私たちは養わなくてはなりません。以前、コロラド州レッドビルで行われた集会に出席しました。レッドビルは標高1万フィート3000メートルを超える場所にあります。あの時の集会を覚えている理由は、標高が高かったからではなく、その晩に起きた出来事のためです。その場に出席した真剣指導者はごくわずかしかいませんでした。カナダ伝道部のあの支部と同じように、その支部も宣教師がいつも管理していました。その晩の集会は素晴らしいものでした。閉会の賛美歌を歌っていると、地元の兄弟が支部会長として管理するべきだという霊感を受けました。伝道部会長に向かってこう尋ねました。地元の会員に管理できる人はいないのですか？会長は答えました。一人もいないと思います。閉会の賛美歌を歌いながら、私は前の3列に座っている男の人たちを注意深く見渡しました。すると一人の兄弟が目に留まりました。そこで伝道部会長に言いました。あの兄弟は支部会長を務められませんか？会長は答えました。わかりませんが、できるかもしれません。私はこう言いました。会長、彼を別の部屋へ連れて行って面接します。閉会の歌が終わったら、私たちが戻るまで話をしていてください。私たち2人が戻ってくると、伝道部会長は証しを終えました。 私は新しい支部会長としてその兄弟の名前を発表しました。その日からコロラド州レッドビルでは地元の会員が教会を導くことになりました。同じ原則がまだ教会員ではない人にも当てはまります。私たちは人を見るとき現在の姿ではなく教会員になり福音について証しを得福音の教えと調和した生活を送っている将来の姿を見る力を養わなくてはなりません。1961年に世界中の伝道部会長を対象とした大会が開かれました。教会の伝道部会長は全員この集会に出席するためにソルトレイクシティに集まりました。私はトロントの伝道部から出席しました。ある集会に当時十二使徒定員会補佐であったエヌ・エルドン・タナー館長が出席していました。彼はイギリスと西ヨーロッパの伝道部を管理する最初の経験を終えて戻ってきたばかりでした。館長はある宣教師について話しました。それは会長が面接した宣教師の中で最も大きな成功を収めた宣教師でした。その時その宣教師との面接の中で彼はこう言いました。あなたがバプテスマを授けた人は皆会員から紹介された人たちだったのでしょうね。若い宣教師は答えました。いいえ、全員個別訪問で見つけた人たちです。田中兄弟はその宣教師の伝道方法について他の宣教師との違いは何かを尋ねました。その宣教師、他の宣教師には真似のできない目を見張るような成功を収めたのはなぜでしょうか。その宣教師は出会った人全員にバプテスマを授けるよう努力しましたと答えました。例えばタバコを吸いよれよれの服を着て人生に対して特に宗教に対して無関心であるように見えたとします。でも別の環境に置かれたらどのような姿になるかを頭の中で思い描くのです。きれいにひげを剃ってワイシャツと白いズボンの彼の姿を想像します。彼をバプテスマの水へ導く自分の姿も想像します。その人をそのように見るときその人の心を動かせるような証を述べる力が湧いてくるのですとその宣教師は言いました。私たちは友人や同僚隣人をこのように見る責任があります。繰り返します。人を見るとき現在の姿ではなく将来なれる姿を見る責任があるのです。周囲の人々についてどうかこのように考えるようお願いいたします。兄弟の皆さん、主は私たちが持っているこの真剣について重要なことをおっしゃいました。真剣には聖誓と誓約が伴うということです。それにより私たちにはあらゆる召しを忠実に誠実に果たし、この誓約を終わりまで保持する責任があります。そうすれば御父が持っておられるすべてが与えられるのです。私たちは勇気を持つ必要があります。誘惑を拒む勇気、出会うすべての人に声を上げて証を述べる勇気が必要です。すべての人は福音のメッセージを聞く機会を得る必要があるということを心に留めましょう。これを実行するのは大多数の人にとっては容易ではありません。しかしパウロが手元へ書いた次の言葉を信じられる日が来ることでしょう。というのは、神が私にくださったのは臆する霊ではなく力と愛と慎みとの霊なのである。だからあなたは私たちの主の証しすることを決して恥ずかしいと思ってはならない。1974年5月、私はジョン・ H ・グローバーグ兄弟と共にトンガにいました。トンガ国王を訪問する約束があり、正式な謁見をして儀礼的な挨拶を交わしました。ところが、その場を去る前に、グローバーグ兄弟が型破りなことを言いました。陛下、神家の方々と共にぜひモルモンになってください。そうすれば陛下や皆さんの抱えておられる問題はほとんど解決するでしょう。ここは微笑んで答えました。 ジョン・グローバーグさん、その通りかもしれませんね。アグリッパ王の前で語ったパウロのことが思い浮かびました。パウロの証に対してアグリッパ王はこう答えました。お前は少し解いただけで私をクリスチャンにしようとしている。グローバル兄弟は国王に証を述べる勇気を持っていました。今晩、主の宣教師としてフルタイムで主に仕えている神権者が大勢います。伝道のメスに応じて故郷や家族、友人や学校を離れ、前へ踏み出して奉仕しています。彼らの行動が理解できない人はこう思うかもしれません。なぜあのように心よくメシに応じ、あれほど多くを捧げるのですか。この教会の宣教師たちは、古の比類ない宣教師パウロの言葉を借りて、こう答えることでしょう。私が福音を述べ伝えても、それは誇りにはなりません。なぜなら、私はそうせずにはおられないからです。もし福音を述べ伝えないなら、私は災いです。復活された主がガリラヤで11人の弟子に姿を現された時にお与えになった命令以上に意義深い宣言、大きな義務、はっきりと指示が示されている聖句は他にありません。私は天においても地においても一切の権利を授けられた。それゆえあなた方は行って全ての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。時の中間に神から与えられたこの命令は、その輝かしい約束とともに今日の私たちのモットーになっています。伝道は末日聖徒イエス・キリスト教会の基本的な特徴です。これまでもそうでしたし、これからもそうです。預言者ジョセフ・スミスが宣言した通り、結局のところ最も偉大で最も重要な義務は福音を述べ伝えることです。これからわずか2年の間に、現在神の王国の軍団で奉仕しているすべての千人宣教師は、千人の務めを終えて、それぞれの家や愛する者のもとへ帰るでしょう。彼らに代わる宣教師が今晩、教会のアロン神権者の中にいることでしょう。若い男性の皆さん、召しに応じる用意はできていますか？喜んで働きたいと思いますか？奉仕する準備はできていますか？ジョン・テイラー大官長がそのために必要な事柄を要約しています。福音のメッセージを携えていく人として、私たちが求めるのは、神への信仰を持ち、自分の宗教を信じ、神権を尊び、聖霊と神の力に満たされた人です。真偽を重んじ、高潔で徳高く清い人です。兄弟の皆さん、私たち一人一人はキリストの福音を伝えるよう命じられています。神ご自身の標準に従って生活するなら、私たちの影響を受ける人はこう言って嘆くことは決してないでしょう。刈り入れの時は過ぎ、夏はもはや終わった。しかし我々はまだ救われない。人々を導く完全な羊飼い、人類をあがなわれた宣教師であられる主が、神聖な確信を与えてくださっています。あなた方はこの民に悔い改めを叫ぶことに生涯力を尽くし、一人でも私のもとに導くならば、私の父の王国で彼と共に受けるあなた方の喜びはいかに大きいことか。さて、あなた方が私のもとに導いて私の父の王国に入れるようにした一人の人のもともに受けるあなた方の喜びが大きいならば、もし多くの人を私のもとに導くとすれば、その喜びはいかに大きいことか。この言葉を書かれた主について、私の証を宣言します。主は神の恩子、私たちの贖い主、救い主であられます。福音を伝えるという私たちに託された務めを果たすとき、 友情の手を差し伸べる勇気、諦めない粘り強さ、御父から導きを求めるために必要な謙遜さを持てますように。その責任は私たち兄弟の上にあります。兄弟の皆さん、その責任は私たちにあります。イエス・キリストの皆により、アーメン。